ネットラジオ版安心問答。こんにちは、山も山です。この番組はブログ安心問答浄土真宗の信心についての音声版として配信をしています。今回は第31回目です。今回は、メールでいただいた質問について話をします。いただいた質問を読みます。質問したいことがありまして、真宗において唱える心、聴聞しようとする心、それらをもともと持たない私たちが阿弥陀仏のお働き、お育てにより念仏を唱えるという内容を見聞きすることがありますが、念仏しようとしたり聴聞しようとする殊勝な心を私たちは元来持っていないという内容はお経の中にありますでしょうか。いまいちお経のどこから出てきた内容なのかがわかりません。教えていただければ幸いです。リクエストばかりですが、できたらネットラジオ版安心問答でお聞きできたら嬉しいです、というメールをいただきました。まあ、そういうメールでいただいたので、この、ネットラジオ版の方で、まあ、話をしますけれども、まあ、よくね、こう、真宗のお話聞かれる方ならですね、そういう話聞かれることあるとは思うんですね。私たちにはそのお念仏を唱える心や聴聞しようとする心はもともと持っていないだけれども、阿弥陀仏のお育てによって、まあ、念仏を唱えるようになってくるんだと、で聴聞するようになってくるんだという、まあ、こういう内容をですね、お聞きすることがあるんですが、で、まあ、ただそれをですね、じゃあ、まあ、私たちは元来持っていないという内容がお経にあるんでしょうかという、まあ、こういう質問なんですが、まあ、元来持っていないというふうに言いますとですね、まあ、例えばこう、まあ、無作為にですね、まあ、5000人とか、まあ、1万人とか、まあ、人をですね、集めまして、その人たちをこう調べていった時に、じゃあその1万人の人全員がですね、まあ、念仏唱える心がないとか、あるいはその聴聞しようとする心がもともと持ち合わせていないのかという、そういう話が、まあ、あるかというと、まあ、元来というところまで言うとですね、まあ、その辺はそこまで言われてるようなのは、まあ、私もまあ聞いたことがないんですよね。まあ、もちろんですね、仏法とかを聞こうという気がない人っていうのは、いろいろこういう人だよっていうのはあるんですよね。そのうち、まあ、二つ紹介しますと、一仙台っていうのと、非謀生亡っていうのが、まあ、教えられてるんですね。それぞれ、浄土真宗辞典の方からちょっと解説っていうか、書いて読みますと、まず一仙台の方はですね、まあ、梵語のイッチャンティカの音訳と、一仙台、まあ、略して仙台とも言うと、また断然根心不具足などと意訳すると、世俗的な快楽を追求するのみで消防を信じず悟りを求める心がなく成仏することのできない衆生のこととあります。まあ、これはですね、まあ、すごくわかりやすいですよね。世俗的な快楽を追求するのみで、消防、まあ、仏法を信じないと、で悟りを求める心もないと、だから、まあ、成仏することができない、人のこと、まあ、これを一仙台というんだと。でもう一つの非謀消防については、まあ、同じく浄土真宗辞典の方から読みますと、非謀消防、略して法謀とも言うと、仏の教えをそしり、正しい真理をないがしろにすることと、五逆罪より重い罪だとされる、 大教第十八願には、ただ五逆と非謀消防と尾羽除く、と説かれていると、まあ、こういうふうにありまして、まあ、こちらもですね、仏の教えをそしり正しい真理をないがしろにするとありまして、だからまあ仏の教えというのが、まあ認めないと言いますかね、それあると聞いてもそんなもん信じないぞと、そんなの嘘だと、まあこういうふうに、仏の教えをそしって、まあ、正しい真理をないがしろにする人と、まあこういう人はまあ確かに仏法を聞かないですよね。だから聞く心がないと。だから一千代の人も、まあ非謀消防の人も、ともにまあ仏法を聞こうという心がないと。だからまあ念仏唱えようという心もない人なんですよね。じゃあまあ、これがですね、元来の人の姿なのかというふうに言われますと、まあこれはちょっとそこまでは言わないんですよね。まあむしろこの一千代とか非謀消防っていう言葉は、まあ、例えば100人1000人人がいたら、1万人いたら1000代の人もいると、非謀消防の人もいると、まあ、反対にこう仏法を聞く人もいると、あるいは仏法を聞いて出家する人もいると、でその中でまた修行して悟りを開いていくような、まあ、商人って言われるような人もいると、まあこういうふうに教えられるわけなんですね。じゃあまあ、もともとないみたいな話はどこら辺から来るのかと言いますと、まあやっぱりですね、お釈迦様の時代も含めまして、まあ現代でもそうなんですが、仏法を、まあ聞こうというような心になっている人、というのはね、もともとそんなに多くないんだっていうところからまあ来てるわけなんですね。だから、まあ真宗でね、そういう話よく出てくるのもですね、やっぱりですね、もともとそんなね聞く気、生まれた時からある人ってないんですよね。やっぱりまあおぎゃーと生まれて物心ついて、そんなこと何も考えてなかったことからいろいろ物心ついて、あるいは何かがあっていろいろ考えるようなことがあるうちに、あ、なんか仏法を聞いてみようかなっていう心がまあ出てくるということなんですよね。まあまあ仏教で言えばですね、いわゆるお釈迦様という方も、まあ29歳で出家をされるわけなんですが、逆に言うと29歳までは出家しようとまでは思わなかったっていうことなんですよね。だからじゃあお釈迦様みたいな方もですね、じゃあみたいな方だからね、生まれた時から、そういうね真実を求める心が強かったというのであるならば、まあもっと早い段階でですね、その出家しても良さそうなもんなんですが、やはりまあいろんな縁というものが揃わないと、そういう、まあ、強い気持ちになって現れることないわけなんですよね。でまあまあ昔からもそうだっていう意味で言うと、まあやっぱ仏法を聞きがたいっていうのはですね、まあ有名な言葉で言うと三喜右衛門っていう、言葉に、まあ御門にですね、そういうのを書かれてまして。三喜右衛門というのは人心受けがたし今すでに受くと、仏法聞きがたし今すでに聞くと、好み根性にどせずんば、さらにいずれの性においてか好みをどせん、大衆もろとみに死心に参謀に帰えし立てまつると、いうのがありますが、この中でもですね、仏法聞きがたし今すでに聞くというふうに、書いてあります。仏法を聞きがたし今すでに聞くっていうのは、やはり仏法ってのはなかなか聞きがたいと、だからまあ聞くのが難しいっていうことなんですが、まあこれはですね、やはりまあ仏法というのは、まあね、この生死を繰り返す、生まれ変わり死に変わりを繰り返している私が、その生死を離れてですね、下脱の道を目指すと、で生死を離れて悟りを目指すと、仏になろうと、思ってその仏道を歩むというのが、まあ仏法を聞いていくっていうことなんですが、 まあ、これはですね、やはりさっきの一銭台の説明にもありましたようにですね、やっぱこう多くの人、まあ、100人いたらですね、本当に大多数の人はやはりまあ世俗的な快楽と、まあ、快楽っていうとね、ちょっと言葉のイメージ良くないく思う人もあるかもしれませんが、やはりまあそういうことの方がですね、やっぱ大事なんだって思う人がまあ、いつの世も大体多いんですよね。まあいわゆるね、こう世の中でいうような、まあ今の日本で言えばですね、まあいわゆる、ちゃんとした仕事について、あるいはまあパートナーを見つけて、あるいはまあね、家庭を設けて、そうしてまあ、仕事ちゃんとやっていくみたいなのが、まあいわゆるこの人としての正しい生き方なんだと、っていうような、考え方を持つ人というのがまあ大多数なわけですよね。でまあ出家をするというのはですね、まあお釈迦様の時代で言えば出家をするというのはそれともう真逆なんですよね。そういうものでは自分はまあその本当の意味で幸せにはなれないと、やはりこの生死の問題を解決しなきゃならないと、まあ、こう言って城を出ていくわけなんですが、まあそういうふうに思う人っていうのは、まあいつの世もそんなに多くはないんですよね。だからまあ仏法聞き難いと。でまあ加えて言うと、やはりまあ仏法で言われることと違うことをまあやっぱ信じる人も多いので、まあまた仏法聞き難いっていうふうにも言われるんですね。正真偈の中にですね、邪見狂慢悪手上心行呪事人二難難中四難無可思というのがありますが、邪見狂慢の悪手上は心行呪事することを甚だもって堅しと、難中の難これに過ぎたるものはなしと、いうふうにあるんですが、これもですね、邪見と狂慢のもの悪手上はですね、信行呪事することが甚だもって難しいっていうふうにあります。で、これはですね、邪見という人はですね、その邪見のままではやっぱり、仏法は聞けないので、まあ難しいって言われるんですが、じゃあまあそれをですね、やはり邪見のままではダメなんだと、それを翻していかなきゃ聞けないですよっていうことを、まあ言われたお経はあるわけなんですね。まあこれは親鸞聖人は教行信宗の化身度門類、の中に、引文されてましてですね、これは注釈版聖典、浄土真宗聖典注釈版で言うと、435ページの中にありまして、この中にですね、こういうふうに言われてます。この88番っていうもんですね、大報道大獣月造経巻第五諸悪鬼人徳狂心本第八の上二の玉悪とありまして、まあいわゆる大獣経と言われるものの中に、書いてあるものなんですが、諸々の忍者かの邪見を恩利する因縁において十種の苦毒を縁とありまして、まあこう十個続くんですが、まあこれちょっと長いので、一部だけ紹介しますけども、この大乗経の中にはですね、こういう、まあ、邪見のままでは、聞けないので、その邪見をですね離れる、こういうことで離れないといけませんよということがあるんですが、その中のですね、4つ目にですね、正見を得て祭事日月の吉凶を選ばずっていうのがあります。正見というのは正しい見方、正しいものの考え方のことですが、を得て祭事日月の吉凶を選ばずというのがあります。まあ、いわゆる日の良し悪しを、まあ、見ないっていうことですね。これはまあ、今日でもまあ割とですね見る人多いんですよね。 いわゆる葬式とかになりますと、仏滅はやめとこうと、あるいは友引きは友達を引っ張ってからダメだとかね、あるいはまあ、何かね、結婚式の時は大安の日がいいとかですね、そういうことを言いますが、まあ昔の日本はもっとこうそれがひどくてですね、ただ平安時代だったらまあその方角がこの日良くないって言ったら貴族の人は仕事休むんですよね。そういうふうにもう生活がそもそもその日の良し悪しでまあ縛られてたと。まあこういう人たちはですね、やっぱこう日の良し悪しっていうのは仏教でそもそも言わない話なので、それを信じる人は、まあいわゆる日の良し悪しというものを信じているような人はなかなか聞けないよということで、その証券を得て祭事日月の吉凶を選ばずと、まあそういうことが因縁となって、その邪見を離れられるんだということが言われてます。でもう一つがですね、まあ、さっきの庄司の話と関係して言いますと、8つ目ですね、8つには断条件を離れて因縁の方を信ずと、断条件っていうのはですね、断っていうのは断っていうのは切断の断ですね、断つっていう字ですね、これ断件と言いまして、件っていうのは見るという字ですが、断件と条件で、条件っていうのはまあ条は常って書きますね、日常の常ですね、常に見ると書いて条件と、まあ断件っていうのはですね、まあこのいわゆる死んだらなくなっちゃうっていう考えですね、これがまあ断件です。で条件っていうのは、自分とか世界っていうのは常にこういつまでも変わらないっていうふうに考える考え方です。でこれはどちらもですね、まあその因縁の方というのとは合わないんですよね。まあ因縁っていうのはまあ縁起とも言いますけど、まあ全てのものっていうのは固定のものはないと、寄り合ってまあ生まれてくるんだっていうふうに言うんですね。そういう意味から言うと、死んだらなくなっちゃうっていう考え方っていうのはいわゆる因縁の方と合わないんですよね。そのある状態からない状態ってのは急に生まれませんので、まあ死んでもですね、また別のものに生まれていくんだよっていうのがまあ仏法なんですね。あるいは死んでもいつまでも変わらないようなものがあるというふうにもまた言わないわけですよね。やはりこれ条件というのはまた言わないっていうことなんですけど、やっぱりこう常にこう変わり続けると。でこういうふうにですね、例えば死んだらなくなっちゃうんだよと、だからいろいろやってまあ苦しいこともあるんだけど死んだらチャラになっちゃうんだよという考えの人は、まあいわゆる生死を繰り返すっていうね、こういう仏法と、まあいわゆるこう信じない、まあ、考えが全然違うので、そういう人はなかなか聞かないんですよね。まあ、あるいはまあ別に死んでもね、そんな悪いとこなんて行かないでしょうと、あるいは、またね別の、ものに生まれるにしてもですね、そんなにねコロコロ変わったりしないんだというようなね、そういう考え方、あるいは人間そんな変わんないんだというね、そういう考え方をする人はまたですね、こういわゆる迷いのものから、悟りを目指すっていう、そういう、道とはですね、考え方が合わないもんですから、やっぱりこれなかなかですね、こう仏法と合わないわけなんですね。それを信じるようになると、邪見を離れていくっていうふうにまた言われてるわけなんですね。でまあこれはまあ一つの、例として挙げたもんなんですが、まあそういうですね、やっぱりこういう考えを持ってる人はなかなか仏法を聞きませんよっていうふうに、説かれてるのはまあいろいろあるわけなんですよね。ただ それがまあそういういろんなご縁があって、まあ、聞くようになるというふうな、ことが説かれてるわけなんです。でまあ最初のね、質問に戻りますとですね、念仏しようとしたり聴聞しようとする殊勝な心を私たちは元来持ってないという内容はお経の中にありますでしょうかと。でこれはですね、まあそうとも言えるんですが、まあただみんながみんなそうなんだというふうにも書いてあるともまあ言えないわけなんですよね。ただですね、やはり浄土真宗で言いますと、まあやはりこのよくね、我が事として引き受けて聞くっていうのが、やはり大事なこととして言われるわけなんですよね。だからさっきのまあ仙台、一仙台にしても、誹謗消防にしてもですね、やはりまあ仏法を聞く前のこととかをいろいろ考えますと、やっぱりね、仏法をそんな聞こうっていう気持ちが最初からあったわけではないわけなんですよね。自分というものを振り返ってみると。そう考えるとですね、まあやっぱり自分にはまあもともとそんな聞く心なかったんだなと。それがどういうわけかわからないけれども、仏法を聞くようになったのは、これはまあね、阿弥陀様のお育てのおかげなんだと。っていうふうに言われるんですね。でまあ実際にやはりまあ周りを見てもですね、やはりまあそんなにですね、まあ大多数の人が仏法を聞いてるわけでもないわけですよね。まあいわゆるね、こうまあ昔では村の中でですね、じゃあ同世代の人がみんながみんなね仏法を聞いてるかっていうと、まあ聞いてるにしても真面目に本当にね、私のこととして聞いてる人っていうのは、そんなにねすごくたくさんいるわけでもないわけなんですよね。でじゃあ人は聞かないんだ、私は聞いてるとはやっぱり言わなくて、やっぱりよくよく考えてみると自分もそんな今聞かない人と変わらない心が昔はあったんだと。それが不思議と今は自分は聞くようになったんだと。まあこういうふうなところから、お育てに預かったんだということを言われるわけなんですね。まあ実際にこう、本当ね、こうたまたま聞いてるんですよね。まあそれはまあ人にもよりますけども、だから誰がご縁となって聞くようになったかと。例えばまあ生まれた家がお寺であったという人ならばですね、じゃあまあ本当ね、その家にどの家に生まれるかなんて本当自分であらかじめ希望を出してそう決められるもんでもないので、まあ、本当たまたまね、そういうお寺ならお寺に生まれたと、あるいはたまたま知り合いが仏法聞いてたとか、たまたまその知り合いに勧められた時にそんな気持ちになったとか、そういういろんな因縁があってまあ聞くようになるわけなんですよね。だからそういう意味で言うと、やっぱりまあもともと聞く気がないものだったんだけど、こうやって自分が聞けるようになったのは本当にまあ不思議なことなんだなというふうにまあ思うわけなんですね。だからまあそのさっきのね、第18巻にはね、ただ五逆と誹謗消防等は除くとあるんですが、まあ要はこれをですね、自分のことなんだというふうに聞き入れる人は、まあ私はそういうもんなんだというふうに、受け止めますと、そんなものがまあ仏法を聞くというのは本当に不思議なことだと。あるいは一仙台ということで言うとね、その世俗的な快楽を追求するようなものがですね、まあ自分なんだと。そんな私が仏法を聞くようになるってことは本当にね、不思議なことなんだっていうふうに、まあ思うというか、まあこうそういうふうに聞き入れていくっていうふうになりますと、ああ、これは私のことなんだと。だから、お経の中に、 語虐と誹謗処方のものを除くとあったら、それは私のことなんだと、先代のものはもう助からないと言われたら、それは私のことなんだというふうに、聞きますと、つまりこの元来っていうのがですね、要は私はっていう、私は元来そうだっていうことで、全ての人、全人類がそうだっていうこととはまた話が、違ってくるんですよね。で、実際に自分はそうだと見たところで、周り見たらですね、本当になんかそうではない人って、まあいろんなところで見たり聞いたりするわけなんですよね。そういう人を見て、いや、あいつはあんな顔してるけどね、本当はね、誹謗処方の輩なんだっていうふうに、まあ言うもんではないわけなんですよね。まあ自分のこととして、自分がまあ先代なんだと、一先代なんだ、誹謗処方なんだっていうことはあったにしても、まあ、人のことで言うことじゃないっていうことなんですね。だからまあ、お経のどこにあるんですかって言ったら、まあそのお経の中に、こういうものは仏法聞かないぞって、ね、邪見のものはなかなか聞かないぞと、誹謗処方のものは本願から除くんだというふうにあったときに、それをまあ自分のこととして思うかどうかっていうことなんですよね。だからまあ、その要は自分に引き受けてそう思うかどうかってところが、大事なところで、このようにあるからそう思わなきゃならないっていう話とはまた違うわけなんですよね。そのね、ただ親鸞聖人がね、極重の悪人とか、あるいはね、自分を「歎異抄」の中で地獄は一条住みかのものなんだというふうにおっしゃったからといって、そう思わにゃならん、いや思わないと救われないみたいな話ではないわけなんですよね。親鸞聖人はそのように今受け止められたと。だから私もそう思いやならんっていう話ではなくて、まあ自分のこととしてよくよく振り返ってみると、いや自分もそういうとこあるなっていうふうに、受け止めれる人はそのように受け止めていかれたらよろしいということなんですよね。だから私たちにはもともとそんな心はないんだっていうのは、自己反省で言う話であって、まあ人にまでですね、いやおめえないだろうっていうね、な殊勝な格好をして聞いとるけどね、あんた本当は、世俗的なことしか考えてないでしょうって、まあそれは言われりゃそうなんだけど、だから人にまあね、そんな言うことではないっていうことなんですよね。はい、まあそういうふうなことで、まあ要は全ての人がそういうもんなんじゃないかということで、それがまあお経に説かれてるんじゃないかということで、まあ質問をされたと思うので、今回はそういうふうに、答えました。まあまとめて言いますと、まあこれは真宗において、まあちょっともう一回改めてですね、質問を読みますと、真宗において唱える心、聴聞しようとする心、それらをもともと持たない私たちが、阿弥陀仏のお働き、お育てによる、より念仏を唱えるという内容を見聞きすることがありますが、念仏しようとしたり、聴聞しようとする殊勝な心を私たちは元来持っていないという内容はお経の中にありますでしょうかと。いまいちお経のどこから出てきた内容なのかがわかりませんと。教えていただければ幸いですということですが、私たちというよりはですね、私は元来そういうものを持ってないということを、まあお経の中の言葉から、それは私のことだっていうふうに見ていくということはあるんですよね。だから極重悪人有生仏といったらね、極重悪人は私のことだと。邪見狂慢悪趣上と聞いたら、邪見狂慢の悪趣上は私のことだっていうふうに、見ていくと、それはまあお経をはじめ、まあ親鸞聖人の書かれたものの中に、これは私のことなんだっていうふうに見ていくことはあるんですが、その まあ正真言にしたところでですね、まあそのお経にしたところで、まあ特にまあ正真言なんかそうなんですが、まああれはですね、やはりまあこの極重悪人とか邪見狂慢って信頼書に書かれてる時には、あいつのことやと思いながら別に書いてないわけですよね。やっぱこれは自分のことなんだっていうことで書かれてるわけなんですよね。でまあ自分というものを通して、そういう自分のような極重の悪人でも救われる方があるんですよと、自分のような邪見狂慢のものが救われることが あったんだっていうことが、書かれてあるわけですから、まあその自分のこととして言ったならば、まあいろんなお商業に根拠はありますと。ただしそれがね、全ての人はもうねそんな心ないんやっていうことをなんかこう言うための根拠として出すもんじゃないっていう、ことなんですね。はい、まあ、まとめて言うとそういうことになります。この番この内容を聞いての、まあ感想あるいは質問などがございましたら、ブログ安心問答の、コメント欄あるいはメールやまもやま @gmail.com、もしくは、まあ、ツイッターの方でもですね、感想を送っていただければまた、ブログとか、まあ、このネットラジオの方でもですねお答えしたいと思います。それでは今回はこれで終わります。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。ありがとうございました。